第3件、上訴。第1章、控訴。控訴をすることができる判決等。第281条、控訴は、地方裁判所が第1審としてした終局判決、または、簡易裁判所の終局判決に対してすることができる。ただし、終局判決後、当事者双方が、共に上告をする権利を留保して、控訴をしない旨の合意をしたときは、この限りでない。第2項、第11条第2項、及び第3項の規定は、全項の合意について受領する。訴訟費用の負担の裁判に対する控訴の制限。第282条、訴訟費用の負担の裁判に対しては、独立して控訴をすることができない。控訴裁判所の判断を受ける裁判。第283条、終局判決前の裁判は、控訴裁判所の判断を受ける。ただし、不服を申し立てることができない裁判、及び抗告により不服を申し立てることができる裁判は、この限りでない。控訴権の放棄。第284条、控訴をする権利は、放棄することができる。控訴期間。第285条、控訴は、判決書、または、第254条第2項の調書の送達を受けた日から、2週間の不変期間内に提起しなければならない。ただし、その期間前に提起した控訴の効力を妨げない。控訴提起の方式。第286条、控訴の提起は、控訴状を第1審裁判所に提出してしなければならない。第2項、控訴状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。第1号、当事者、及び法廷代理人。第2号、第1審判決の表示、及びその判決に対して控訴をする旨。第1審裁判所による控訴の却下。第287条、控訴が不適法で、その不備を補正することができないことが明らかであるときは、第1審裁判所は、決定で、控訴を却下しなければならない。第2項、全項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。裁判長の控訴状審査権。第288条、第137条の規定は、控訴状が、第286条第2項の規定に違反する場合、及び民事訴訟費用等に関する法律の規定に従い、控訴の提起の手数料を納付しない場合について受領する。控訴状の送達。第289条、控訴状は、被控訴人に送達しなければならない。第2項、第137条の規定は、控訴状の送達をすることができない場合、控訴状の送達に必要な費用を予納しない場合を含む、について受領する。口頭弁論を得ない控訴の却下。第290条、控訴が、不適法で、その不備を補正することができないときは、控訴裁判所は、口頭弁論を得ないで、判決で、控訴を却下することができる。呼び出し費用の予納がない場合の控訴の却下。第291条、控訴裁判所は、民事訴訟費用等に関する法律の規定に従い、当事者に対する期日の呼び出しに必要な費用の予納を、相当の期間を定めて、控訴人に命じた場合において、その予納がないときは、決定で、控訴を却下することができる。第2項、全項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。控訴の取り下げ。第292条、控訴は、控訴審の終局判決があるまで、取り下げることができる。第2項、第261条第3項、第262条第1項、及び第263条の規定は、控訴の取り下げについて受領する。付帯控訴。第293条、被控訴人は、控訴権が消滅した後であっても、口頭弁論の終結に至るまで、付帯控訴をすることができる。第2項、付帯控訴は、控訴の取り下げがあったとき、または、不適法として、控訴の却下があったときは、その効力を失う。ただし、控訴の要件を備える者は、独立した控訴とみなす。第3項、付帯控訴については、控訴に関する規定による。ただし、付帯控訴の提起は、付帯控訴状を控訴裁判所に提出してすることができる。第1審判決についての仮執行の宣言。第294条、控訴裁判所は、第1審判決について、不服の申し立てがない部分に限り、申し立てにより、決定で、仮執行の宣言をすることができる。仮執行に関する裁判に対する不服申し立て。第295条、仮執行に関する控訴審の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。ただし、前条の申し立てを却下する決定に対しては、即時抗告をすることができる。口頭弁論の範囲等。第296条、口頭弁論は、当事者が、第1審判決の変更を求める限度においてのみ、これをする。 第2項、当事者は、第1審における口頭弁論の結果を陳述しなければならない。第1審の訴訟手続きの規定の順要。第297条、前編第1章から第7章までの規定は、特別の定めがある場合を除き、控訴審の訴訟手続きについて順要する。ただし、第269条の規定は、この限りでない。第1審の訴訟行為の効力と、第298条、第1審においてした訴訟行為は、控訴審においても、その効力を有する。第2項、第167条の規定は、第1審において、準備的口頭弁論を終了し、または、弁論準備手続きを終結した事件につき、控訴審で攻撃、または、防御の方法を提出した当事者について、第178条の規定は、第1審において、書面による準備手続きを終結した事件につき、同条の陳述、または確認がされた場合において、控訴審で攻撃、または防御の方法を提出した当事者について順用する。第1審の管轄違いの主張の制限。第299条、控訴審においては、当事者は、第1審裁判所が管轄権を有しないことを主張することができない。ただし、専属管轄、当事者が、第11条の規定により合意で定めたものを除く。については、この限りでない。第2項、前項の第1審裁判所が第6条第1項各号に定める裁判所である場合において、当該訴訟が同項の規定により、他の裁判所の専属管轄に属するときは、前項ただし書きの規定は適用しない。反訴の提起等。第300条、控訴審においては、反訴の提起は、相手方の同意がある場合に限り、することができる。第2項、相手方が異議を述べないで、反訴の本案について弁論をしたときは、反訴の提起に同意したものとみなす。第3項、前2項の規定は、選定者にかかる請求の追加について順用する。攻撃防御方法の提出等の期間。第301条、裁判長は、当事者の意見を聞いて、攻撃もしくは、防御の方法の提出、請求もしくは、請求の原因の変更、反訴の提起、または、選定者にかかる請求の追加をすべき期間を定めることができる。第2項、前項の規定により定められた期間の経過後に、同項に規定する訴訟行為をする当事者は、裁判所に対し、その期間内にこれをすることができなかった理由を説明しなければならない。控訴棄却。第302条、控訴裁判所は、第1審判決を相当とするときは、控訴を棄却しなければならない。第2項、第1審判決が、その理由によれば、不当である場合においても、他の理由により、正当であるときは、控訴を棄却しなければならない。控訴権の乱用に対する制裁。第303条、控訴裁判所は、前条第1項の規定により、控訴を棄却する場合において、控訴人が、訴訟の完結を遅延させることのみを目的として、控訴を提起したものと認めるときは、控訴人に対し、控訴の提起の手数料として納付すべき金額の10倍以下の金銭の納付を命ずることができる。第2項、前項の規定による裁判は、判決の主文に掲げなければならない。第3項、第1項の規定による裁判は、本案判決を変更する判決の言い渡しにより、その効力を失う。第4項、上告裁判所は、上告を棄却する場合においても、第1項の規定による裁判を変更することができる。第5項、第189条の規定は、第1項の規定による裁判について順用する。第1審判決の取り消し、及び変更の範囲。第304条、第1審判決の取り消し、及び変更は、不服申し立ての限度においてのみ、これをすることができる。第1審判決が不当な場合の取り消し。第305条、控訴裁判所は、第1審判決を不当とするときは、これを取り消さなければならない。第1審の判決の手続きが違法な場合の取り消し。第306条、第1審の判決の手続きが法律に違反したときは、控訴裁判所は、第1審判決を取り消さなければならない。事件の差し戻し。第307条、控訴裁判所は、訴えを不適法として却下した第1審判決を取り消す場合には、事件を第1審裁判所に差し戻さなければならない。ただし、事件につき、さらに弁論をする必要がないときは、この限りでない。第308条、前条本文に規定する場合のほか、控訴裁判所が第1審判決を取り消す場合において、事件につき、さらに弁論をする必要があるときは、これを第1審裁判所に差し戻すことができる。第2項、第1審裁判所における訴訟手続きが法律に違反したことを理由として事件を差し戻したときは、その訴訟手続きは これによって取り消されたものとみなす。第一審の管轄違いを理由とする移送。第309条、控訴裁判所は、事件が管轄違いであることを理由として、第一審判決を取り消すときは、判決で、事件を管轄裁判所に移送しなければならない。控訴審の判決における仮執行の宣言。第310条、控訴裁判所は、金銭の支払いの請求、第259条第2項の請求を除く。に関する判決については、申し立てがあるときは、不必要と認める場合を除き、担保を立てないで仮執行をすることができることを宣言しなければならない。ただし、控訴裁判所が相当と認めるときは、仮執行を担保を立てることにかからしめることができる。特許権等に関する訴えにかかる控訴事件における合議体の構成。第310条の2号、第6条第1項各号に定める裁判所が、第一審としてした特許権等に関する訴えについての終局判決に対する控訴が提起された東京高等裁判所においては、当該控訴にかかる事件について、5人の裁判官の合議体で、審理及び裁判をする旨の決定を、その合議体ですることができる。ただし、第20条の2第1項の規定により移送された訴訟にかかる訴えについての終局判決に対する控訴にかかる事件については、この限りでない。第2章、上告。上告裁判所。第311条、上告は、高等裁判所が、第2審、または第1審としてした終局判決に対しては、最高裁判所に、地方裁判所が第2審としてした終局判決に対しては、高等裁判所にすることができる。第2項、第281条第1項手出し書きの場合には、地方裁判所の判決に対しては、最高裁判所に、簡易裁判所の判決に対しては、高等裁判所に、直ちに上告をすることができる。上告の理由。第312条、上告は、判決に、憲法の解釈の誤りがあること、その他憲法の違反があることを理由とするときに、することができる。第2項、上告は、次に掲げる事由があることを理由とするときも、することができる。ただし、第4号に掲げる事由については、第34条第2項、第59条において準用する場合を含む。の規定による追認があったときは、この限りでない。第1号、法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと。第2号、法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと。2-2 号、日本の裁判所の管轄権の専属に関する規定に違反したこと。第3号、専属管轄に関する規定に違反したこと。第6条第1項各号に定める裁判所が、第1審の終局判決をした場合において、当該訴訟が、同項の規定により、他の裁判所の専属管轄に属するときを除く。第4号、法廷代理権、訴訟代理権、または代理人が訴訟行為をするのに、必要な受験を書いたこと。第5号、口頭弁論の公開の規定に違反したこと。第6号、判決に理由を伏せず、または、理由に食い違いがあること。第3項、高等裁判所にする上告は、判決に影響を及ぼすことが、明らかな法令の違反があることを理由とするときも、することができる。控訴の規定の準用。第313条、前哨の規定は、特別の定めがある場合を除き、上告及び上告審の訴訟手続きについて準用する。上告提起の方式等。第314条、上告の提起は、上告状を原裁判所に提出してしなければならない。第2項、前条において準用する、第288条、及び第289条第2項の規定による裁判長の職権は、原裁判所の裁判長が行う。上告の理由の記載。第315条、上告状に、上告の理由の記載がないときは、上告人は、最高裁判所規則で定める期間内に、上告理由書を原裁判所に提出しなければならない。第2項、上告の理由は、最高裁判所規則で定める方式により記載しなければならない。原裁判所による上告の却下。第316条、次の各号に該当することが明らかであるときは、原裁判所は、決定で、上告を却下しなければならない。第1号、上告が、不適法で、その不備を補正することができないとき。第2号、前条第1項の規定に違反して、上告理由書を提出せず、または、上告の理由の記載が、同条第2項の規定に違反しているとき。第2項、前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。上告裁判所による上告の却下等。第317条、前条第1項各号に掲げる場合には、上告裁判所は、決定で、上告を却下することができる。 第2項、上告裁判所である最高裁判所は、上告の理由が、明らかに第312条第1項及び第2項に規定する事由に該当しない場合には、決定で上告を棄却することができる。上告受理の申し立て。第318条、上告をすべき裁判所が最高裁判所である場合には、最高裁判所は、原判決に、最高裁判所の判例、これがない場合にあっては、大審院または上告裁判所もしくは控訴裁判所である高等裁判所の判例と相反する判断がある事件その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる事件について申し立てにより決定で上告審として事件を受理することができる。第2項前項の申し立て以下上告受理の申し立てというにおいては第312条第1項及び第2項に規定する事由を理由とすることができない。第3項、第1項の場合において、最高裁判所は、上告受理の申し立ての理由中に、重要でないと認めるものがあるときは、これを排除することができる。第4項、第1項の決定があった場合には、上告があったものとみなす。この場合においては、第320条の規定の適用については、上告受理の申し立ての理由中前項の規定により排除されたもの以外のものを、上告の理由とみなす。第5項、第313条から第315条まで、および第316条第1項の規定は、上告受理の申し立てについて準用する。口頭弁論を得ない上告の棄却。第319条、上告裁判所は、上告状、上告理由書、答弁書その他の書類により、上告を理由がないと認めるときは、口頭弁論を得ないで、判決で上告を棄却することができる。調査の範囲。第320条、上告裁判所は、上告の理由に基づき、不服の申し立てがあった限度においてのみ、調査をする。原判決の確定した事実の拘束。第321条、原判決において、適法に確定した事実は、上告裁判所を拘束する。第2項、第311条第2項の規定による、上告があった場合には、上告裁判所は、原判決における事実の確定が、法律に違反したことを理由として、その判決を破棄することができない。職権調査事項についての適用除外。第322条、前2条の規定は、裁判所が職権で調査すべき事項には適用しない。仮執行の宣言。第323条、上告裁判所は、原判決について、不服の申し立てがない部分に限り、申し立てにより、決定で仮執行の宣言をすることができる。最高裁判所への移送。第324条、上告裁判所である高等裁判所は、最高裁判所規則で定める事由があるときは、決定で、事件を最高裁判所に移送しなければならない。破棄差し戻し等。第325条、第312条第1項、または第2項に規定する事由があるときは、上告裁判所は、原判決を破棄し、事情の場合を除き、事件を原裁判所に差し戻し、または、これと同等の他の裁判所に移送しなければならない。高等裁判所が上告裁判所である場合において、判決に影響を及ぼすことが、明らかな法令の違反があるときも、同様とする。第2項、上告裁判所である最高裁判所は、第312条第1項、または第2項に規定する事由がない場合であっても、判決に影響を及ぼすことが、明らかな法令の違反があるときは、原判決を破棄し、事情の場合を除き、事件を原裁判所に差し戻し、または、これと同等の他の裁判所に移送することができる。第3項、前2項の規定により、差し戻し、または移送を受けた裁判所は、新たな口頭弁論に基づき裁判をしなければならない。この場合において、上告裁判所が破棄の理由とした、事実上、及び法律上の判断は、差し戻し、または移送を受けた裁判所を拘束する。第4項、原判決に関与した裁判官は、前項の裁判に関与することができない。破棄事犯。第326条、次に掲げる場合には、上告裁判所は、事件について裁判をしなければならない。第1号、確定した事実について、憲法その他の法令の適用を誤ったことを理由として、判決を破棄する場合において、事件が、その事実に基づき裁判をするのに熟するとき。第2号、事件が、裁判所の権限に属しないことを理由として、判決を破棄するとき。特別上告。第327条、高等裁判所が上告審としてした終局判決に対しては、その判決に、憲法の解釈の誤りがあること、その他憲法の違反があることを理由とするときに限り、最高裁判所に、さらに上告をすることができる。 第2項、全項の上告及びその上告審の訴訟手続きには、その性質に反しない限り、第2審または第1審の終局判決に対する上告及びその上告審の訴訟手続きに関する規定を順用する。この場合において、第321条第1項中、原判決とあるのは、地方裁判所が第2審としてした終局判決、第311条第2項の規定による上告があった場合にあっては、簡易裁判所の終局判決と読み替えるものとする。第3章、抗告。抗告をすることができる裁判。第328条、口頭弁論を経ないで、訴訟手続きに関する申し立てを却下した決定、または命令に対しては、抗告をすることができる。第2項、決定、または命令により、裁判をすることができない事項について、決定、または命令がされたときは、これに対して抗告をすることができる。受命裁判官等の裁判に対する不服申し立て。第329条、受命裁判官、または受託裁判官の裁判に対して不服がある当事者は、受訴裁判所に異議の申し立てをすることができる。ただし、その裁判が受訴裁判所の裁判であるとした場合に、抗告をすることができるものであるときに限る。第2項、抗告は、前項の申し立てについての裁判に対してすることができる。第3項、最高裁判所、または高等裁判所が受訴裁判所である場合における第1項の規定の適用については、同項ただし書き中、受訴裁判所とあるのは、地方裁判所とする。最高告。第330条、広告裁判所の決定に対しては、その決定に、憲法の解釈の誤りがあること、その他憲法の違反があること、または、決定に影響を及ぼすことが、明らかな法令の違反があることを理由とするときに限り、さらに広告をすることができる。控訴、または、上告の規定の順用。第331条、広告、及び、広告裁判所の訴訟手続きには、その性質に反しない限り、第1章の規定を順用する。ただし、前条の抗告、及びこれに関する訴訟手続きには、前章の規定中第2審、または第1審の終局判決に対する上告、及びその上告審の訴訟手続きに関する規定を順用する。即時抗告期間。第332条、即時抗告は、裁判の告知を受けた日から、1週間の不変期間内にしなければならない。原裁判所等による構成。第333条、原裁判をした裁判所、または裁判長は、抗告を理由があると認めるときは、その裁判を構成しなければならない。原裁判の執行停止。第334条、抗告は、即時抗告に限り、執行停止の効力を有する。第2項、抗告裁判所、または、原裁判をした裁判所もしくは、裁判官は、抗告について決定があるまで、原裁判の執行の停止その他必要な処分を命ずることができる。口頭弁論に代わる新人。第335条、抗告裁判所は、抗告について口頭弁論をしない場合には、抗告人その他の利害関係人を新人することができる。特別抗告。第336条、地方裁判所及び簡易裁判所の決定及び命令で不服を申し立てることができない者並びに、高等裁判所の決定及び命令に対しては、その裁判に憲法の解釈の誤りがあること、その他憲法の違反があることを理由とするときに、最高裁判所に特に抗告をすることができる。第2項、前項の抗告は、裁判の告知を受けた日から5日の不変期間内にしなければならない。第3項、第1項の抗告及びこれに関する訴訟手続きには、その性質に反しない限り、第327条第1項の上告及びその上告審の訴訟手続きに関する規定並びに、第334条第2項の規定を順用する。許可抗告。第337条、高等裁判所の決定及び命令、第330条の抗告及び事項の申し立てについての決定及び命令を除くに対しては、前条第1項の規定による場合のほか、その高等裁判所が事項の規定により許可したときに限り、最高裁判所に特に抗告をすることができる。ただし、その裁判が地方裁判所の裁判であるとした場合に抗告をすることができるものであるときに限る。第2項、前項の高等裁判所は、同項の裁判について、最高裁判所の判例、これがない場合にあっては、大審院、または上告裁判所もしくは高告裁判所である高等裁判所の判例と相反する判断がある場合、その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むと認められる場合には、申し立てにより、決定で抗告を許可しなければならない。 第3項、前項の申し立てにおいては、前条第1項に規定する事由を理由とすることはできない。第4項、第2項の規定による許可があった場合には、第1項の抗告があったものとみなす。第5項、最高裁判所は、裁判に影響を及ぼすことが、明らかな法令の違反があるときは、原裁判を破棄することができる。第6項、第313条、第315条、および前条第2項の規定は、第2項の申し立てについて、第318条第3項の規定は、第2項の規定による許可をする場合について、同条第4項後段、および前条第3項の規定は、第2項の規定による許可があった場合について準用する。